はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。今日はオフだったのですが、近々知人の誕生日会があるために街に出て買い物をしておりました。街はもうクリスマス一色ですね。どのデパートに行ってもクリスマスの音楽、そして街にはイルミネーションと、クリスマスシーズン真っ盛りですが、非常にこのクリスマスという日はね、恋人たちの時間とか、なんかそういうなんか感じに変わってきてますが、元を正せばですね、このクリスマスという日はやっぱりイエス・キリストの誕生日なわけであります。それなので皆様どうか、恋人と幸せな時間を過ごす、家族と、幸せな時間を過ごす、その時に少しでも、このイエス・キリストの誕生ということを頭の中に置いて、主の栄光を、そして今生きておいしいものが食べれたり幸せな時間を過ごせたりしてることに対して感謝を述べてみてください。そうすればクリスマスはまたさらに良きものになると思います。そして、もしお時間があるならば教会などに行ってクリスマスの礼拝というものを受けてみてください。また新たな自分というものがそこで見開かれるかもしれませんよ。ということで今日も一章を読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の出エジプト記第16章。ついで、イスラエル人の全回収は、エリムから旅立ち、エジプトの地を出て、第二の月の15日に、エリムとシナイとの間にある、シンの荒野に入った。その時、イスラエル人の全回収は、この荒野で、モーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は、彼らに言った。エジプトの地で、肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て、毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは、一体私たちは何なのだろう。モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやく、そのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきは、この私たちに対してではなく、主に対してなのです。モーセはアロンに言った。イスラエル人の全回収に、主の前に近づきなさい。主があなたのつぶやきを聞かれたから、と言いなさい。アロンがイスラエル人の全回収につけたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。見よ、主の栄光が、雲の中に現れた。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え。あなた方は 夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神主であることを知るようになる。それから夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。その一面の露が上がると、見よ、荒野の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ、一人当たり一オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにした。あるものは多く、あるものは少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が暑くなるとそれは溶けた。6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。会衆の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げた時、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全き休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。それで彼らはモーセの命じた通りにそれを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、うじも湧かなかった。それでモーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息であるから、今日はそれを野で見つけることはできません。6日の間はそれを集めることができます。しかし安息の7日目にはそれはありません。それなのに民の中のある者は7日目に集めに出た。しかし何も見つからなかった。その時主はモーセに仰せられた。あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。主があなた方に安息を与えたことに心せよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所にとどまれ、そのところから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであった。モーセは言った。主の命じられたことはこうです。それを1オメールたっぷり、あなた方の子孫のために保存せよ。私があなた方をエジプトの地から連れ出したとき、荒野であなた方に食べさせたパンを彼らが見ることができるために。モーセはアロンに言った。壺を一つ持ってきて、マナを1オメールたっぷりその中に入れ、それを主の前に置いて、あなた方の子孫のために保存しなさい。主がモーセに命じられた通りである。そこでアロンはそれを保存するために証の箱の前に置いた。イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。1オメルは1エパの10分の1である。と、16章はここまででございます。この章はね、前の章のつながりといいますか、前の章では水のことに関して イスラエルの民が不平不満を言い、今度はこの章では食べ物に対する不平不満を言います。しかし神はすごいですね、この不平不満をきちんと聞き入れてですね、天からパンや肉を降らせるんです。もうここもまた想像もできないことですが、きちんと神は民に対して何もないところからでもきちんと食事の方を与えてくださったんですね。そしてそれは一日にその日一回食べる分だけの量しか与えてくださらない、決して余分なものを与えてくださらないんです。そして、6日目には、翌日の分の、食事のために2日分を用意してくれるんですね。これは7日目の安息日をきちんと守るために、2倍の量をくださいます。それをずっと長いこと続けてきてくださったのだと、こういうふうに書かれた一章だったんですね。やっぱり安息日はきちんと取って、その日に、神ときちんと向き合う時間を取ってくださいと、こういうことを大事にしなさいよってこう教えている一章だったのではないでしょうか。相変わらず風邪の方がまだ完全回復してないので、どうも喋りの方がですね頭が回らず、言葉足りずなところがありますが、そこは多めに見てくださいということで、今日はここまでにしたいと思います。それでは梅梅梅30でした。